では、一番最初の策略っていうのをご存知の方もいると思うんですけれども、ちょっと一緒に見てみましょうね。策略、まずね、佐野さんはその恨みの話を始めるのに、まあ、怖い話を持ってこないといけないからなんですけど、この策略を選ばれました。あ、ちなみに私の持ってきたのは平川祐弘先生の役です。やはり最も正確なのが平川先生の役だろうと思うので、平川先生の役が手に入っている時にはなるべく平川先生の見たいと思いますけれども、佐野さんが朗読の時に使われたのは池田正幸先生のものでした。まあ、それはちょっと置いときまして、策略ですね、平川先生の役から見てまいりたいと思います。ちょっと見ていきましょうね。打ち首は屋敷の庭で行われることに決まった。男はそこへ引き立てられ、飛び石が並んだ広い砂の庭にひざまずくよう命ぜられた。このような庭園は今でも日本で見られる様式である。男は両腕を背後で縛られていた。家来たちは桶に入れて水を運んできた。また砂利の詰まった俵も運んでいき、ひざまずいた男の周りに俵を積み上げた。このように挟み込んだのは男が身動きできなくするためである。屋敷の主人が現れてその支度を見聞し了承した。別に何も言わなかった。突然死罪をせんせられた男が主人に向かってわめいた。お殿様、俺が今お仕置きになる戸川、何も知っての上でやらかした戸川ではねえ。俺が大バカだからやっちまったんだ。生来愚鈍なのは前世の業だ。それでどうしてもバカな過ちをやっちまったんだ。だがな、人間バカに生まれついたからといってそいつを死罪にするのは間違っている。そんなことはよくない。必ず報いてやる。あんたがこの俺を殺すなら、この俺もきっとあんたに仕返しをしてやる。あんたが酷なことをするから恨みが生まれる。その恨みはきっと晴らしてやる。悪いことをすれば悪いことがたたるぞ。深い恨みを飲んだまま殺されると、殺された人の亡霊は殺した人に復讐できる。そのことは屋敷の主人も知っていた。主人は穏やかに、ほとんど相手を慰謝するような口調で言った。本当に口で言うほどお前が恨んでいるとは信じがたいが、よろしい。お前が死んだ後、いくらでもお前の気が晴れるまで私らを脅しても結構だ。だがお前が打ち首になった後で、そのお前の深い恨みの印を何か見せてくれるか。もちろん見せてやる、と男は答えた。それは結構、と主人の侍は言って、おもむろに帳簿を抜き払った。私はこれからお前の首をはねる。お前の目の前に飛び石が一つある。首がはねられた後、あの飛び石に噛みついてみるがいい。もしお前の亡霊が怒り狂ってお前にそうした真似をさせることができようものなら、私らの中に怯えるものも出るだろう。お前はあの石に噛みつけるか。噛みついてやろうとも、と男は怒り狂って叫んだ。噛みついてやろうとも、噛みついて。一瞬さっと光ったと見る間に刀は空を切り、首がどさりと落ちた。縛られた体が俵の上に崩れ落ちた。切り放たれた首先から二筋に血潮が長くほとばしった。そして首は砂の上を転がった。重々しく飛び石の方へ転がっていくや、矢庭に跳ね上がって飛び石の上端を両の歯で捉えると、一瞬死に物狂いにガッと噛みしめ、それから力の失せたように地面へ落ちた。一言も発するものはなく、恐怖におののいた家来は皆主人の顔を見た。主人は平然としている。手近の従者にただ刀を差し出した。従者は柄杓で柄から切っ先まで刀に水を注ぎ、柔らかな返しで数回そっと刃を拭った。こうして斬首の刑の儀式の方は終わった。それから数ヶ月というもの、家来たちも下男下女も亡霊が現れることに絶えず怯えながら暮らした。きっと復讐しに来るだろうとみんな信じて疑わなかったのである。その絶え間ない恐れのためにみなありもせぬ物音を聞き、ありもせぬ幻影に怯えた。竹村の中の風の音にさえ、おののいた。庭の中で物陰が動くのにもわなないた。ついに一同協議の挙句、主人に妄衆を抱く亡霊のために背書き供養をしていただきたいと願い出ることとした。筆頭の家来が一同に代わって願いを述べた時、主人は全く不要とにべもなく答えた。死に望んだ者の復讐の怨念が恐怖の種となるであろうことは私も承知している。しかし今回に限って何も恐れぬには及ばぬ。 家来は懇願するような眼差しで主人を見上げたが、この主人の大変な自信の理由は分かりかねた。すると、家来の心中を察したかのように主人は、いや、そのわけは至極簡単と侍らしくきっぱりと言った。キャツの今はの怨念はなるほど恐ろしいものであった。それで私はキャツに、恨みの印を見せてくれと挑発して、キャツの気持ちを復讐の念からよそへそらしたのだ。キャツはゼバヒでも飛び石に噛みつこうと固く決心して死んだ。そしてその今はの際の思いを果たしたがそこまでだ。その一年以外のことは念頭からすっかり失せていたのだ。それだからこの件に関してお前らがこれ以上くよくよ心配するには及ばない。実際死んだ男はそれ以上何の騒ぎも起こさなかった。全く何のたたりもなかったのである、という終わり方です。すいません、私が読むとあんまり漢字が出ないんですけど、これ佐野史郎さんが読むと、侍のすごい怖い感じとか、それからいわば今死罪になる罪人ですね、この人とかが言う感じがすごくよく出ていて、英語もつけてありますのでご覧いただければと思います。この1年間これを活動してきまして、皆さんにぜひお願いがあるのは、簡単な英語で書かれてるんですね、ハーンのものはね。で、ここにいらっしゃる方はそういう方どなたもいらっしゃらないと思うんですけれども、実は日本語で読んでいてはダメであると。ハーンがもともと書いた英語で読みましょうっていうのがまず最初の一歩なので、ぜひ中学校卒業程度の英語で全然読めるので、あとちょっと辞書引いていけば読めるという感じですので見ていただきたいんですけれども、この物語に関してはちょっと全部英語で読むっていうことは割愛させていただきますけれども、一番私がまず最初にこの物語読んだ時に思ったのはタイトルですね。ディプロマシーとはどういうことかっていうのを考えさせられますよね。で、それから中身もどうですか、一度パッと読んだだけで中身パッと分かりますか。なかなかちょっと分かりにくい話ですよね。で、これディプロマシーって策略って訳されてますけれども、他にも駆け引きっていう訳し方もあって、ディプロマシーっていうのはもともと外交手腕のことですよね、外交官。だから駆け引きっていう訳もなかなかいいなと思うんですけど、ハン自身はディプロマシーっていう言葉を使っていました。駆け引きですね。で、ハンは実はキーワードとなる言葉はもともと日本語で入れることが多いのに、この話に関してはディプロマシーともともと英語で言っています。で、それからですね、この話って皆さん覚えています、覚えていますっていうと変なんですけれども、怪談の中に含まれてる話なんですけれども、なかなかパッと思い出さないんじゃないですか。ああ、そこにあったって思わない話なのかなと。いわゆる怪談っていうと雪女とか耳なし芳一とか、それから後で見ますおしどりとかの方が有名で、この話ってなんとなく忘れていた話なのかもしれないんですが、で、私もなんとなく忘れていたんですけれども、何しろ佐野史郎さんがこれをパフォーマンスで選ばれたので、あ、珍しいもの選ばれるなと思ってその時は聞いていました。で、なんとなくおしどりと、それからもう一つの因果話は女の怨念を描いているっていう意味で、非常によく分かってこれを選ばれたのは分かったんですけれども、なぜこれが策略を選ばれたのかなっていうのもちょっとずっと気になっていたところではあります。で、この策略はもう一つ問題があって、これ出典わからないんですよね。元の話があって、それを題材にして書き直したとか、そういう話ではないです。怪談とかに収められている話は元の話が分かっているものが結構あるんですけれども、実はこれはそういう話ではない、ということになります。なのでもう一度ちょっといろいろ考えてみたいと思うんですけど、一番はディプロマシーと言ったらいいのでしょうか。で、これはイントロダクションですので、佐野さんのパフォーマンスの中でもイントロダクションでありましたけれども、とりあえず元がわからないということを押さえておいてください。それからこれ男の話であるっていうことですね。登場人物全部男です。で、死刑囚も男ですし、それに対して取引をする家人な家の、主人も男です。で、女性は珍しくあまり出てこない、ほぼ出てこないですね。出てくるとしたら脇役ですね。下男下女っていうと中に女性が出てきて、でたたりが怖いので背書きをしたいとかそういうことを言い出す人の中に女性が入ってますけれども、それ以外は男の話です。で、駆け引きっていうのも男同士の駆け引きです。 で怨念がいっぱい残って死ぬんですね。なんかこれいつも思うんだけれども、2回パフォーマンス聞きまして、その後すごい気になったので何回も読み直したんだけど、まあこれこなれた日本語で訳してありますけれども、やっぱり元の英語に戻って見てみた方がいいかもしれませんので、ちょっとそこを見たいと思います。英語の方の2段落目になりますけれども、 suddenly って始まるところですね。 The condemned man cried out to him Honor sirThe fault for which I have been doomed, I didn't rightly commit. I was only my very great stupidity which caused the fault. 日本語と英語とだいぶ違う感じがするっていうのをなんとなく感じていただければいいので、こんなはすっぱなベラン名で喋ってないですよね、英語。そういうところもちょっと押さえておきましょうね。もうちょっとなんかきちんとした教養のある人みたいな話し方をしているような気がします。Having been born stupid.By reason of my karma. 自分からカーマっていう言葉使ってるのも不思議ですよね。カルマですね。 I couldn't always help making mistakes, but to kill a man for being stupid is wrong. すごいシンプルな英語だと思いませんか？そいつがバカだからといって人を殺すっていうのは本当はおかしいんじゃないかっていうことを、私までベラン名調になってしまいましたがそうではなくて、すごくニュートラルな英語になっているというのも分かるかも、分かっていただけるかな。 And that wrong will be repaidSo surely as you kill me, so surely shall I be avenged. Out of the resentment that you provoke will come to the vengeance, and evil will be rendered for evil. と言っています。悪いことをすれば悪いことがたたるぞっていうところで evil っていう言葉が出てくるのと、それから恨みっていう言葉、resentment っていう言葉を使っているっていうこともちょっと覚えておきましょう。でもう一つは、この人の恨みは結局主人の駆け引きによって、石に噛みついてやるっていう約束をした途端にですね、その噛みついたことによって全て晴らされて、その後恨みは残らなかったっていう話になるんですけれども、ちょっと何回読んでもそこがな、これで恨みは残らなかったのかってちょっと不思議な感じがしてます。で何を言いたいのかと言いますと、これ男の話なんですね。で男の人の恨みは死ぬ時にその石に噛みつくっていう、そういうなんか目標ができると、その目標が達成できればそれでもう晴らされてしまうっていう、そういう図式を持ってるのかなっていうふうに思ったんですね。でじゃあそれに対してですね、女の恨みはどんなことになるのかっていうのをちょっと一緒に見ていきたいというのが今日の課題です。明らかにハンの物語の中で幽霊は女です。それから恨みを持って死んだりとか、臨終の今の際で恨みが何らかの形で、大変なことを起こすっていうのは女性なんですね。なので、まあ、なぜそれは女なのかっていうことも、まあ、この話のテーマ、まあ、共通テーマみたいなものでもありますので、次のところに行きたいと思います。